私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方に豊かにありますように。アーメン。おはようございます。新しい年になりまして1週間が経ちましたが、私は私事ですが年末に3泊4日の日程で地元に久しぶりに帰省してきました。久しぶりに高校時代の同級生の、友達とですね、いろいろ会ったりとかご飯を食べたりとかですね、いろんな話をして本当に楽しい時間を過ごしたわけなんですが、その友達とは大阪でありましたが、その前にですねちょっと京都にも行ってきました。で京都は学生時代ずっと過ごしていた場所なので、とても懐かしくてですね、久しぶりに街をブラブラしていたんですが、で歩いていますとふととてもいい匂いがしてきまして、でその匂いにつられてですねこうふらっとあるお店に入りました。こういう話をするとですね、どうせ何かまた食べ物の話だろうというふうに思われるかもしれませんが、実はそうではなくて、このお店はですねお香を売っているお店です。で京都は本当にお寺が本当に数えきれないほどありますので、そういうですね仏具屋さんとかお香屋さんというのですね街中にたくさんあります。で、そのお店に入りますと、いわゆるデモというかお試しとしてですねお香が焚かれているわけですね。でその匂いがとても良かったので、お店の人に聞きまして、何のお香ですかって聞いたら、白檀ですって言われたんですね。で白檀といえば、お線香に使われている、ごく有名な一般的なですね有名なお香ですから、なんか聞いた自分がちょっと恥ずかしくなったんですが、白檀ぐらい知っとけよっていうふうに思ったわけですが、でも多分かなりいいものだったと思います。本当にすごいいい匂いですね。普通あまりお線香で嗅ぐようなものではなくて、もっといい匂いだったんですね。で店の奥に入ると本当にいろんなお香が置いてあって、いろいろですね見てました。するとですね一番高いのはですねキャラっていう、お香があったわけなんですが、それも嗅いでみましたら本当になんかもう癒されるようなですねなんか落ち着くいい匂いだなと思いました。で今日はですね、別にお寺の紹介ではなくて、実はキリスト教の礼拝でもですね古くから伝統的にお香っていうのは使われてきました。でプロテスタントの教会はそういう伝統をほとんどもう取ってしまったというか、なくなってしまいましたので、プロテスタントの教会でお香を焚くっていうのは、ほとんどないと思います。しかしカトリックの教会とか東方正教会の教会ではですね今でも礼拝でお香を焚いています。こう鎖に吊るされたこういう香炉をですねこう振って、カトリックは横に正教会は縦にこう振るわけですけども、そういうのですねお香を焚いて礼拝をするというのです、ね、今でも残っています。でキリスト教で焚くお香というのは白檀とかキャラではなくて、ここに今日置いてありますし、聖書に今日読んでいただきました乳香というお香をですね焚くわけです。でカトリックの教会とかに入ってこう漂ってくる独特の匂いというのはですねこの乳香の匂いなんです。でこの聖書には乳香の話はですね結構いろんなところに出てきます。というのは旧約聖書において乳香というのは神殿の祭儀にですね欠かせないものなんですね。大切な捧げ物、神様に捧げるものの一つがですねこの乳香という香りなんです。だからここで今日お読みしたこの博士たちがですねイエス様に乳香を捧げたというのはですねこれはもうイエス様が神であると、イエスは神だ、だからこの神様に捧げる乳香をこの博士たちも捧げたわけなんです。しかしですねこの3人の博士たちっていうのはユダヤ人ではありません。東からやってきた人たち、ね、つまり外国から来た人たちなんです。でこれはどんな人たちか、いろいろ研究者の人はですねいろいろ考えたんですが、それはどんな人たちか結局わからないですね。でいろんな絵画に3人の博士描かれた絵がありますけども、いろんな白人で描かれたり黒人で描かれたりアジア人で描かれたりですね、 分からないからみんなそれぞれ自分たちの想像で書くわけなんですね。でその東の国ってどこか、ペルシャかアラビアかインドか、ね、まあ、とにかくパレスチナより東にある国大体全部候補に上がってくるわけなんですが、まあ、結局どこかは分からない。でもとにかく遠い国から旅をしてイエス様のところにやってきた。ですからですね、この人たちはユダヤ教の神ではなくて自分たちのいわゆる国の宗教、民族の宗教の神を信じている人たちです。そもそもですね、今日読んだようにユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと言ってヘロデ王のところに尋ねたわけです。まあ、つまりこの3人の博士たちの目的は新しい王の誕生を祝う、そのために来たわけですね。それなので黄金を捧げるっていうのはですね、これはもう黄金といえばもう権力の象徴ですね、王様の権威の象徴ですから、まあ、黄金を捧げるっていうのはですね、まあ、それは贈り物としてよくわかるわけなんです。まあ、しかしですね、このイエスは神だということを表すようなこの神様への捧げ物である乳香をですね捧げるというのは、これはですね、なかなかおやと思うことなんです。ユダヤの新しい王としてお生まれになったイエスは、これは神なのだ。でそれはですね、ユダヤ教の宗教とは何の関係もない外国の人たちがですね、それを言っているわけです。でこの神はユダヤの神々、ユダヤの人々の神ではなく、他の民族、その他の国々のその神々を超えるですね、本当の神なんだ。でこの世のすべての人たちを導く神なんだということがですね、この入港を捧げるということで表されているわけです。そして三つ目の捧げ物はもつ薬。でもつ薬っていうのもですね、なかなか馴染みがないもんですけども、これもお香の一種でして、僕は知りませんが非常に良い香りがするそうです。でこれ旧約聖書ではミルラという名前で何回も登場します。これいろいろ出てくるんですが、エステル記とかガカとかいうにはですね、女の人たちが身なりを整えるためのに使われる、まあ、いわゆる化粧品の一つとしてですね、このミルラ、もつ薬がですね出てきます。でもともとはこのもつ薬というですね、エジプト原産の薬品でありまして、実はですね、このミルラとミイラというのは関係がありまして、古代エジプトでこの死んだ人の体をですねミイラにするときに使われる薬品なんですね。まあ、布を巻いてミイラにしますけど、その時のこう、まあ、いわゆる防腐処理ですね、遺体の防腐処理のために使われた薬品がこのミルラ、もつ薬というものです。でこれはですね、新約聖書にもこの遺体にミルラを塗るという場面が出てきます。それはですね、イエス様の埋葬の場面です。もうイエス様が十字架上で死なれて、その遺体を弟子たちが引き取るわけですね。で墓に埋葬させてくださいというふうにピラトに頼んだら、まあ、いいよというふうにピラトが言ったので、まあ、自分たちが引き取ってですね、墓に埋葬するわけですね。その時にこう布を巻いて、こう乳香じゃなくてもつ薬を塗ると、そういう場面が出てきます。でユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を添えて、まあ、もつ薬を塗って天の上で包んだというふうに、まあ、書いてあるわけです。このようにもつ薬というのはですね、単にお香としてではなく、遺体に塗る薬品、そういう役割として出てくるわけです。だからこのもつ薬がですね、生まれたばかりの赤ちゃんであるイエス様に捧げられた。これはもうなかなか親と思うことですね。乳香以上にですね、死んだ人に使う薬をですね、生まれたばかりの赤ちゃんにあげるってですね、これはもうどういう意味があるのか。まあ、ここにまあ大きなその意味が隠されているわけなんですが、それはですね、イエス様の誕生の時すでに死んで葬られるということがですね、もう予期されているということを表しているわけです。まあ、馬小屋というですね、まあ、いわゆる家畜小屋ですからですね、そんなにいい匂いはしない場所です。でそんないい場所でもないですね。貝羽桶にイエス様は寝かされていたわけなんですが、そういう、まあ、寂しい場所にですね、黄金とか乳香ですね、王様や神様に捧げるものをですね持ってくる。そしてその乳香とかもつ薬のいい匂いがその家畜小屋に漂うわけです。これもなかなかミスマッチというか、まあ、マッチしてないのかもしれないですけど、で生まれたての喜び、赤ちゃんが生まれて新しい命が生まれて そういうすごい喜ばしい時、そこにですね、死の予感をこう漂わせるものを持ってくる。でこの独特な匂いがですね、その家畜の匂いとこの乳香と没薬の匂いがですね、相まったこの独特の匂いが、おそらくその場にいた人たちの記憶に、まあ、刻み込まれたに違いありません。この嗅覚というのはですね、以前ももしかしたら申し上げたかもしれませんが、嗅覚というのはもう脳に直結した感覚なんですね。五感のうちで最も脳に直接結びついている感覚なんです。で記憶をですね、呼び覚ますというふうに言われています。で嗅覚っていうのは本当に記憶にすごく残るものでして、頭で考えてもどうしても思い出せない、あれなんだっけなというようなこともですね、その時に嗅いだ匂いを嗅ぐとですね、その時の情景がですね、一瞬でパッと思い出せる、そういう感覚がですね、嗅覚なんです。だからイエス様の埋葬の時にですね、イエス様が生まれる時に嗅いだこの没薬の匂いというですね、その埋葬の時にも漂ってくるわけですね。だからイエス様の埋葬の時には母のマリアもいましたので、おそらく自分の息子の埋葬の時にですね、この生まれた時の情景がですね、マリアの頭にはおそらく浮かんでいたんじゃないかなと思うのです。そして同時にその馬屋の匂い、このキリストが生まれた時の匂いですね、こう自分の記憶として今遺体となった息子の目の前にですね、浮かんできたと思うのです。そして一緒に過ごしたナザレの生活、そういう30年間でイエス様はナザレというところで家族と一緒に暮らしていました。でそのことがですね、こう思い返されたに違いないのです。でそうしてそのキリストの生涯をですね、振り返ることで、どうしてキリストが十字架で死んでしまったのか、どうして自分の息子が十字架にかかって死んでしまったのか、そのことを意味をですね、深く考えたのではないかと思います。で私たちもこの顕現節という時期、クリスマスの最後の日にあたるわけですが、クリスマスにいただいたキリストの誕生という、キリストがこの世に来たという喜びの知らせですね、この恵みをですね、実はその先にある十字架の死、そして復活、そのことにですね、思いを向けていきたいと、そういう時期にあたるわけです。馬屋に漂うキリストの香りをですね、私たちもクリスマスの出来事を思い起こすことによってですね、この身にこうまとっていくわけです。第二コリントの2章にパウロはこのように記しています。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。このように使徒パウロは記しています。この顕現手術から、そして3月に四旬節というのを迎えますけれども、それまでの期間はですね、イエス・キリストの生涯をたどっていく、イエス・キリストの生涯を思い起こしていく、そのような季節です。で私たちを生かすために、そしてこの世の闇を照らすためにお生まれになったイエス・キリストは、その誕生の時からすでにその十字架の受難、そのことがですね、聖書に明らかに示されているわけです。しかしその死、イエス・キリストの死というのは、永遠の命と復活という救いの技がですね、私たちに確かに約束されている。キリストがこの世に来られたのは私たちを生かすためなんだ、そのことをですね、私たちに示しているわけです。その希望を、私たちもこの身にまとわせて、キリストの香りをまとわせてですね、新しい1週間、そしてまた新しい年を歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い天の神様、今日も私たちをこの礼拝堂へと招いてくださり、共に礼拝する喜びに預かりましたことを感謝いたします。クリスマスの出来事を私たちがいつも思い起こし、 あなたがこの世に来られた喜びを、またその意味を私たちは深く心に刻み、キリストの香りを身にまとって日々歩んでいくことができますように、私たちに信仰を与え支えてください。あなたに委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安等をあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。